生産と2019年10月と結構大事なので、竹川さんの方に質問を行います。
資料集の方に9ページに意見書っていうのを入れてますけど、これ水害問題調査団、これは僕と上野さんなんですけども、調査団の名前で書いてますけど、これは2人ですり合わせた内容ではありません。僕の、メモです。ということで以上です。そしてあとこの生産と水害の報告、そんなに時間かからないので、一応終わったら、あとちょっと宇治川の雨ダムの関係で先ほど報告があったんですけど、時間があればですね、補足もしたいなと思います。でここに書いてますように、2012年の、水害のことです。で西南村というのは旅館なんですけども、これが遠野島で、そのすぐ上流に雨ヶ瀬ダムがあるんですね。でここに平等院がある、そのすぐ下流に宇治橋がある、まあ、そういう立地条件の旅館です。でここでこれが三の谷川という川なんですけども、 15.5 ヘクタールの流域面積、まあ、小さな川ですね。でこれがこの川がありまして、でこれは不動ポーツナム合流線なんですけど、ここに入るのに暗渠があるんですね。でその暗渠の入り口にスクリーンがあって、でスクリーンにゴミやらでいろんなものが引っかかって、でそこから洪水が溢れたと、まあ、そういう溢れて、生産層が浸水したと。あともう一つ、これ三の谷川なんですけど、この下流に、遠野島第一排水機場というのもっと小さな流域なんですけど、ここからもこの排水機場に乗り込まなかった、洪水がやはり生産層の方に流れ込んだ。でこの2つが悪化して、生産層が浸水被害です。でこの生産層がこの浸水被害、三の谷川って通過線です。で排水機場、これも宇治市の管理です。ということで宇治市を相手取って、損害賠償を求めて提訴するということです。で今言いましたように三の谷川スプリングが、詰まったということ。それからこちらも第一排水機場、ここにもスクリーンがあるんですけども、でこれがやはり詰まってしまって、ポンプは 0.34 トン、毎秒あるんですけども、そのうちコンマ1にしか機能しなかった、まあ、こういった問題です。でその時の雨なんですけども、まあ、総量、まあ、298ミリ300ミリってなってるんですけど、先ほど言いました非常に小さな、流域なんで、この総雨量はあまり関係ありません。でそこでこの雨ですね、 78.5 ミリ時間雨量、これは悪さしたんですね。しかもその前にそこそこまとまった雨、20ミリ以上の雨がありますので、この小さい流域なので完全に飽和状態ですね。ですから普通流出、ケースかけるんですけども、この雨がまあ丸ごと川に出たと見て間違いないだろうなと思います。でその時の状況ですけども、これが生産層です。でこれが今言いました前を通っている不動ですね、大津南郷自体で、この手前のここにスクリーンがあったわけですけど、溢れてこんな風な状況ですね。でこちらで言うと車がこの程度走っている状況、まあ、こういった浸水状況でした。でこの生産層の前の路面でだいたい50センチぐらいで、生産層の中の床上ですけども、これが30センチぐらい の水害で、この人は大川さんという生産層の社長なんです。それとで今言ったこの水害裁判やってるん でこれが国土県の事務所のすぐ横にある、何事務所ですか、法律事務所で、そこの本庄さんって女性の弁護士がおられて、その人が、まあ、弁護士3人いるんですけども、3人の弁護士が担当してるんです。その人の一人本庄さんなんですけど、今日は まあ、僕の復興してくれる方なんですけども、興味入れてません、来れないというちょっと残念だったんですけど、まあ、こういう水害だったんです。で、今言いました山王谷がこういう小さな川ですね、これ三面丸になっています。でそこのスクリーンがあるところに地震がたまっている、こういう状況ですね。で、こういう流木も、から発火を起こります。この流木があるということは、これ三面丸なんですけども、これのこちらの山腹自然斜面があるんですね。そこが崩壊して、こういった流木なんかが出てきた、まあ、そうしたです。ですから川そのものが三面まで整備されているんですけども、流域 の山は十分ケアされていない、そういう状況ですね。でこのスクリーンがどういう、このスクリーンの形状が問題なんですね。でこれが、詰まる前のどういうスクリーンがあったんやという、こういうスクリーンなんですね。だいたいこれ10センチ、網目が10センチ程度の、しかもメッシュです。縦横が入っているんですね。こういう、スクリーンになったんです。で先ほどありました、流木ですね、ああいうものは当然この中に入っていったら詰まる可能性があるんですけども、枝葉やらがいっぱい詰まってましたけど、これが高さが1メーター50で、上が1メーター80あります。そういう大きな水路なんで、流木は取れる必要があるけど、枝葉は取れる必要ない。ですからそういうことから言うと、この網目が細かすぎると、まあ網目の基準なんぼやっていうのはちょっと後で出しますけども、特にはないんですけども、明らかに細かすぎるということ。まあ高さが1メーター50なんで、まあ多分、まあ、3分の1ですから50センチを超えるようなものが入ってくると、当然詰まる恐れがあるんです。まあそこそこ大きいものは止める必要があるけども、こんなに網目の細かいものはいらないだろう。でその後、どのようになったかというと、やはり、10センチですけども、網目、バーコード、縦の、軸だけになって、まあ、そういう改善はされているんですけど、この10センチというのはやはり細かいようになります。それとこのスプリングがこの奥なんですけども、それよりちょっと上流にやはり、スプリングを設けて、前はありませんでした、これは。で、ダブルで設置するようになったということですね。で、ここは三面張りなんです。この上は天然河岸になってるんで、天然河岸が崩れてくる可能性もあるんで、これも、当時からあった方が良かったんじゃないかと思われます。で、スクリーンの間隔は20センチを標準とするということが、河川砂防技術基準の中に、伏せ腰のスクリーンの部材間隔は20センチ、記載されていると。で伏せ腰っていうのはスクリーンですね、あ、スクリーンじゃない、サイフォンです。でここにスクリーンがあるんですけども、まあ今言ってる暗渠のスクリーンと、これはサイフォンのスクリーンなんで、同じスクリーンでも、まあ、違うといえば違うんですけど、しかしこれは明らかにこう暗渠で、こちらの水差とこちらの水差、このヘッド差でこう流すわけですね。でそこに強弱が入ったら困るんで、スクリーンを設けなきゃいけなくて、ですから暗渠の入り口のスクリーンという意味では同じ意味で理解しているんですけど、まあ、こういう技術基準では20センチという数字が出ているわけで、まあ、これをやはり目安にしたらいいんじゃないかと。だから先ほどの10センチっていうのも細かすぎるのかなと思われます。まあ、ただこうでなければ、まあ、裁判やってますんで、なかなか難しいんですね。こう思われるとか、私はこう思うとかでは勝てないんですね。そこはちょっと弁護士から、それでは弱いですねという注文がついていると思います。でこれがポンプ場のスクリーンです。やはりこんなんですね、細かいんです。これが詰まってない時の常時のスクリーンですね。でこういうぐらいに詰まったために、洪水が入りきらなかった。ですからコンマ 3,4 トンのポンプ能力あるんですけど、これ詰まって残り洪水入ってこなかったから、大きいコンマ 2,2 トンの ポンプが起動水位に達しなかったということで、小さいポンプしか動かなかった、まあ、そういう状況でした。それとこの、スクリーンの管理なんですけども、支出に決まると支出の年2回しか点検してないというんですね。しかし、こういう排出機能設備点検整備指針では、原則として支出1回中月1回実質ものとするとされているんですね。これに反しているわけです。まあ、支出行き前と支出行き後ね、2回。支出行き後なんて別にそれ必要ないんですね。まあ、そういうふうな、お粗末なスクリーン管理の状態です。それからもう一つは、これも驚くべき話なんですけども、まあ、ポンプがあるんですけど、ポンプの運転記録がないと言ってるんですね。しかし、ポンプ運転のためには、人件費や電力代など多くの費用を要すると。つまり税金で動かしてるんですね。ですから、ポンプの運転が適正だったかと追及があったり、監査請求をされた場合には、対応のしようがないということですね。非常にお粗末な状況です。それと、こういう指針において、整備台帳を整理するともに、点検、整備、故障、運転等の結果を確実に記録、整理、しておくものです。これにも反しているわけですね。そういうお粗末な状況です。それとあと、これはポンプの、面なんですけども、で、ここに電動ゲートっていうのがあるんです。で、これの、操作要領で、雨ダム、要するにポンプを動かすっていうのは雨ヶ瀬ダムが放流して水位が高い時にポンプを動かすわけですね。水位が低い時は自然流下で何でも流れるわけですね。ですから要するに水位が低い時にはバルブは全開にしておくと操作要領になっているんですね。でところがこの時は、全閉にしていたという操作要領に反したことをしていた。だからこれは全開になっておればスッと自然流下で流れたはずなんですね。それとあと、これは豊野さんの取り組みが違うことはないんです。まあ大したことないやないかっていう話なんです。で、今言ったこれは自然排水、まあ自然排水できるときも一旦ポンプ制に入ってそこから流れるようなんですね。で、そこのバルブが閉まっとったから流れなかったんですけども、でポンプからの排水と自然流下の排水は一緒になっているんですね。で、一般でこれでいったら自然排水をこうあって、で、水位が高いときにはこの紐を締めてポンプ排水する、まあ、そういうのが一般的なんですね。で、これはすぐ下流に第二排水機場ってあるんですけども、これもやはり宇治市の管理です。で、これは自然排水溝とポンプ排水溝が別になっているんです、ね、これがポンプの排水溝です。で、この奥、これが自然排水溝です、ね。まあ、こういう具合にしておけば電動バルブの前閉やら前開やとかそういうややこしい操作はいらないわけですね。で、水位が高くなったときにこの自然排水溝のゲートを閉めてこっちを動かせばいいわけですね。まあ、そういった構造上の問題があるんじゃないかと僕は見ています。まあ、それとあと余談ですけども、これが製断層ですね。で、土砂災害警戒区域、イエローですけどもレッドではないんです。この川の、こちらが山王谷川、これではないんですけど、こちらの川の土石流危険経営の危険区域に入っています。同じくこれは製断層ですけども崖の危険区域、まあ、こういった恐れもあるということです。報告は以上です。
はい、それでは質疑の方をお聞きしたいと思うんですが、まだ結構時間本当に基本的に質問なんだけど、まあ、深いところの方もあるんですけど、ね、これぞ排水機場ってのは何のために作って
だいぶ多分守備内容が違うでしょ。
これがあるようにあのこちら本線ね、
うん、
水位が高い時、
うん、
でこれ自然排水路だったら当然逆流するから、
はい、
これを閉めますよね、
はい、
そしたらここに入ってきた、まあ、いわゆる内水、
はいはい、
これは閉まってるから吐けないですよね、
うん、
で内水がここで溢れることになる、
はい、
だからここで強制排水する、
は
い、単純にそれだけのことです、ね、
だからそういうあまずそういったら例えばその、このポンプ上には
溜
める能力なんか
どの
くらい、
うん、本来はここにちょっとした池を作ってでそこに溜めて排水しなきゃならない本来は、うん、それはここ の, まあ、これもそうだけどここの東島第一排水機場も、まあ、小さなピットがあるだけでそんな大きな池はないですね。
でなんでここに作ったの、あ、もう一個これ
やっぱり水害が過去に起こったりとか、これに成長している、うん、成長している、うん、まあ今言ったようにこの内側の水位が高い時、しかもこの水位高いっていうのは雨ダムを放流したらたちまち水位が高くなるから、でここから出た水がいわゆる内水でここらにあふれ返ることになる、そのためにここにポンプ場を作っている、まあ、いうことですね。
それで何とか流すために、
まあ、強制排水する。
生産者の隣に花のいい花屋敷。
花屋敷。
ね、花屋敷は何もなかったの？
花屋敷はね、生産者でしょ。花屋敷
の隣やかな。
ここかな。あの山本千治 の, あの生まれた、今も山本家が管理してますけど。ここはあの敷地には工事は流入したんやけども建物が高かって建物への浸水被害はなかったということになります。
そんなことは紹介するもんだけど、今回はそのポンプを使うような状況にはなってなかったのか。
そうだね、そうですね、この山王谷川のスプリングが詰まらなかって期限よう山王谷川の水が流れていれば、浸水しなかった可能性はありますね。ポンプがこれが溢れたからこの東之島排水機場のスクリーンも詰まった一因にもなってるんで、で排水機場 のスクリーンが詰まらずにポンプは正常に稼働して浸水被害なかった、まあ、そういう可能性はあります、
ね、ポンプが開いてたら被害を防げた、防げた、やっぱり事故の原因は詰まったことで
山王谷川 が溢れてなかったらポンプ能力はいけたと思う。ところがこれが溢れたためにその洪水もこの このポンプ場の流域には入り込んだんで、ここのスプリング詰まったんやけど、それがなかったら、スプリングが詰まらずにうまいことここのポンプ場に入ってちゃんと排水してくれたと思われますね。
そうするとポンプ場の問題でなのか、スクリーン論点のスクリーンだけになっちゃうのかな。
ん？
いや、論点のスクリーンだけになってしまって怖いな。
まあそうですね。これポンプ場のスクリーンなんやけど、先ほど言ったように年2回しかこれの点検をしてへんと。それからこの時こうやって詰まった状況なんやけども、ひょっとしたらこの洪水以前からそこそこ詰まってた可能性もある。誰も分かれへん。で、市当局も点検してへんし、 わからない話。これはもうイフの限りですね。
この
流木、
この流木が出ないという中心の状況、こっちの管理の問題はなかったか。
ね、これ三の段、ここのにある山腹ですね。ここがちょっと崩壊してるんです。で、そこから出た流木と思われます。ですからこういう自然斜面があるんでね、あんな 10センチ の, あのメッシュのスクリーンではああいう流木も出てくる可能性もあるんですね。あで枝葉までは止める必要はないんで細かすぎる。
さっきの質問の関連するけど、その時には内側の水位が低かったんですね。ですからポンプはいらなくて自然流下で行けたと。で自然流下をもあるという前提であれば自然流下にスクリーンはいらないですね。ですからあのなんかわざと水害を起こすようなことをやってしまったと考えざるを得ない、
うん、ですから僕さっき言ったように自然流下とあの自然排水路とポンプ排水路と別に設けておけばあの全然問題なかった。でしかもここポンプ場になってるんですけども、あのフラップゲートで内側にこう普段こう閉じ取ってで水が流れてきた水圧でパーッと開くようになる、そういうフラップゲートがあるんで、何もポンプで排水する必要もない。
最近そういった木材ですよね。
え？
詰まった木材、
うん、
切ったような木が流れてきて引っかかってたみたいなもんだけど、
確かにね、
外国の伐採用しか、その
確かにこれ切り口
枯れた木が流れてきたみたいに思えへんよね。
切り口あるな、
うん、そうすると上林寺の伐採で木に切った木の感じ、ええ加減なバーで切れたわけそのまましといたということも要因の一つではないかと思うんです。
これ斜面からの流木というのはちょっと、うん、言ってあるからね、う
ん、だから上流の木に使い分けたんだろう、結構古そうな。
まあ、これのすぐ上流にはあのチタン塩底があるんですよね。チタン塩底に溜まってたやつは乗り越えてきたとかいうような可能性もある。だからもう想像の域でいいんですよ。
まあ、
聞いて
たらどうかしらね、上流見たらすぐ分かるんですよ。
うん。
うちは流れでいいように止めておくというね、ことをせんと。
まあ、こういう木があるという。うん、まあ、まあ、椎茸のあれをやるための木ぐらいしか考えられないけどね。
杉の木がなんか、
これがクヌギには見えんな、
椎茸の根元ではない。
うん、まあ、なんでこんな切った木があるのか、それは僕も分か
った。いやいや、だからそれも一つの要因そうですね。それは時間かかるか知らんけど、あれ気になりますな。まあ、椎茸よりも崩壊しに見える。そうだね。その完全な切り倒して、そのまま、うん、あの止めもせんと、切り倒してそのまましてたら業者
が。まあ間伐した木なんかも放置したりしてるのは余計あるからね。
うん、だからあと完全な全部それ整理しようと、上に本当に返してたりし
ない。まあちょっとこれ、まあ、なんでこんなんにやってるのはちょっと分からない。
山崩れして落ちたところの木やった枝なんかもあるはずやけど、あれだいぶ古そうやね。ま、うん、っすぐな木ですね。
まあこういうふうな、まあ、水害で、まあ、スクリーンの問題いろいろ実施の管理落ち度はあったは事実だと思うけど、それを裁判でこうあらねばならなかったという議論が展開できないのがちょっと辛いところ。
作者の方に予算だった関係はどうなんですか。国土県としてはそれも資料は資産は決まりますが誰が返してきた。
今よろしいですか。ちょっとは先ほど言ったあのアマダムのあのブラックの状況ちょっと補足しておきます。これは先ほどコンタイさん報告されてたF0 断層ですね。でダムの天場ですけどもこういうクラックこれは無数に入ってるんですよ。これなんてすごいですね。まあ、これはあの天板に玉砂利も舗装してあるんですけども、でここを見るとこの舗装だけじゃなくて天あの端っこまでこれ行ってるんですね。ですから本体まであのクラックが行ってる、まあ、そういう状況です。これカメラのキャップを置いてるんですよ。幅も、開口の幅もかなり大きいです。これ、コンベックスだったんですけども、これですね、12センチの幅が開いてる。まあ、これは舗装ですけども。これ、本体にこう立ち上がってるんですね。ですから舗装が割れてるだけじゃない。これですね。まあこれクレストゲートの上が橋梁になってるんで、まあそういう橋梁の支障のところなんで、そういう弱いっていうところもあるんですけど。これははっきりしてますね、本体。先ほど、あ、これがウガンガ崩壊ですね。それともう一つ、これウガンガの足元なんですけども、これ側溝があるんですね。この側溝の蓋にクラックが入ってるんです。で、これもこうクラック入ってますね。でこれを新しく新しいやつが入ってますね。でここでも新しいやつが入ってます。ですからここにクラックが入っているということはこの山が前にせり出してきているといられます。それとこういう具合に舗装が沈下しています。この亀裂の幅が2センチか4センチぐらいですね。それともう一つはこの今の亀裂が上なんです。その前の溶液こういう具合にフラッグ入ってるんです。ですから上の山も動いてるしこの今の沈下しとったところそれも動いてる。とこの溶液にクラックが入ってるんですね。それとこの湾側です奥ですけどもこの溶液新しくやり替えてますね。でやり替えてるししかもこういうアンカーが入ってるんですね。まあアンカーでもこのヘッドですからそんな大した引っ張りがなくて、まあ、せいぜい鉄筋挿入ぐらいかもしれないですけども、まあそういう補強をした溶液がやられている。ですからこの裏の山が動いている可能性がある。で、これコンタイさんが、シーチャーさんをこうやって掘ってますけど、ガサガサ状態ですね。 ちょっと先ほど言った調査をこの中なんですけども、こういう具合にフェルメントミルクが染み出してきてるんです。それと先ほど言いましたこれがジスベリー魚介そのもの。でしかもこれが山全体がジスベリーで前へ手に出したんです。しかもその上これ竹やぶあるんですね。でこことその上でもまた動いてる可能性がある、まあ、そういう非常に怖い状況です。ちょっとアマダムの補強でした。ちょうど時間となりました。
はい、ご質問ございますんでしょうか。
今あのダムのところだけの写真でしたけどね、今ここ撮ってるところあのダムのちょうど調査してるこの42番の上の方ね、上の森林公園あれ入り口のところがもう山崩れて森林公園に行けないという状況で、で、こちらだけ撤去して
この方からね、
いやそのもう一つ上、
その上新しくできて
る、新しくで今度は、ね、写真を撮ってたやつ、ね、うん、だからその上の山自体がまだ崩れて、2012年の災害の時にも下流が崩れてるけど、その反対側の上流 が今度崩れてしまって、でちょっとやそっとちょっと直せへんということを市はちょっと言うてるみたいな、相当まあ山全体が動いてる感じもある。
シックスカーシュもアマダムにするか、
えだから上からずっと琵琶湖西岸断層をずっとこう降りてきて最終アマダムになるんですよ。
琵琶湖西岸断層最終アマ
ダムいや大枠断層だね。ああ、でその流れがちょっとこの天ヶ瀬ダムの方に伸びてますね。
天ヶ瀬の交流湖は水路トンネルとしては日本一の規模。
すでに伝わりますけどね、このダムを作った藤川の谷そのものが何でできたかですね。ので、まあ、一口言えばこの北西側が大幕座の層 K ですね、マトットが一本でこう来てて、それがこの谷を挟んで両側にあるんじゃないかと。要するに断層が挟まれて落ちてる前にこの話があったと思うんですけど、小倉山という団地がですね、東に山があってその間は谷になって、あの谷のような状況なんではないかと。そして実はそもそもガサガサなんではないか。でそこまで昔の人は考えてないけども、今私は考えてるんですけどね、そのここが地質が弱くてあんな高いパワー割れ目があるというのは、あれは当時の経済省が書いた図なんです。あれだけガサガサだということは知ってるわけです。それからこの砂岩の崩壊で、ね、さっきからなんかあったかい、あれはダムを作る直前にできた、崩壊したんです。でそれの前も言ったんだけども、報告書にはその表面だけで崩壊したということを書いた人と同じ報告書にもっと深いところから崩壊していると書いた2つの文章が載っているんです。で私の想像では後の人がね、いろんなこと書き上がってくれ、本当のこと書いてる順でもっと深くから崩壊していると書いたんじゃないかと思うんですよね。人の名前まで分かるのかと思って書いたんです。当時の死者一級の死者ですかね、まあ、そういうことでならこんなところ選ばんじゃないいいじゃないかというのは美術の、まあ、微小な修正はあるからですけど、他のところを探した形跡もあるわけ、元上流かなんかの形跡もないか、なんかちょっと書いてある でここにしたということはやっぱりここしかないということで、ここは地質が悪いということは承知の上で作ったのではないかと。それからその天ヶ瀬断層ですね、非常に言うとあの F0 とか F1 とかいうのは日本国にあるんだって、調査するときにとりあえず作る名前なんですよ。だから F3 というのは歩みじゃ固有名詞にならない。で我々は天ヶ瀬断層というのも、天ヶ瀬断層というのは別にもうちょっと何かつけたことがあるんですね。それとも区別するためには天ヶ瀬断層直下断層とわざわざつけた。まあだから皆さん、マスダム直感だと言ったら、僕は場所もわかるし、ね、 いいと思うんですけど、これは我々の命令です。とにかくそれもあるということは、このダムを作った時から分かっている。そのダムの真ん中っていうのはもちろん一番弱い、具合が悪いところですね。そこになるんだということは当時から分かっている。そういう代物です。
例のよく出てくる西村准教授の研究によると、琵琶湖西岸が危ないって、琵琶湖西岸の後に沈みが溜まってるのは、ここに、この辺、まあまあ、原発も一緒にあるかもしれないけど、縦にボーンと動いたら、ここまで負けが来るってことですね。
離岸とするのは別物ですね。ですけど、その全体として、どこにどんな沈みがあるかっていうのは、それこそ、やかましく調査しようって言わなきゃいけないですね。
琵琶湖西岸断層は琵琶湖の対岸草津のあたりから見たのは三角松断面断層の、それは明瞭に分かりますね。
どういう動きだ
ったんですかね。それとあと、まあ、このトンネル国交省を追ってるんやけども、火災帯が出てきてで往生していると、そのために掘削の事業費もほかも増えていると、それはこの延長ですね。
この辺りさんがご存知の方が詳しいと思います。なんかこの延長ね、
だからこの延長の辺
り、それからね、ここにあったと思うんですよ。どうもその断層の幅がね、もっと広かったっていうので、こういうやつとね、我々は崩壊、こう実はこっちに何かある、そっちに。それから国交省の委託を出た実施は、ここに火災帯があるんですよ、こうしないと。こうとこうと、ちょっとこれ分かれるところがあるから、幅広くなっちゃったんじゃないかと、と想像してるんだけどね、だから調査ができてません。
沈み場の方から続いてくることが、ちょっと沈み場で。
だからね、言ったとこんなところ見れるわけじゃないんで、ここにたまたま割れ目がある、ここにも。吉原さんが書いたが、ここに書いたがって言うんで、あと吉原さんが書いたが、
そうですか、我々はここにあって、
ここにあって、この辺は谷があった。吉原さんはそういうもんです。アルプスの前に全面剥がれてたらね、それは見たら分からない。そうはいかない。だから、ある意味では、思想さ、思想さ、そういうことだけで。それこう割れてるのに、それをただこれこう割れるのはもっと割れるようにそれぞれのものやつ、これずっとね、これでこう引っ張ってこうやって言ってるようなものですね。その設計するのはこうじゃなくてこうと、こっちの方が多分ね足立ったんじゃないかと思ってるんだけども、それはわざわざ何年これに平行に映ってるんだけど、それは何年何年なの。
僕は宇治市に住んでますけど、今の家を買うときには雨玉が決壊しても大丈夫いいけど、有料地に逃げって書いてある。上田とか危ないけど、
ザクローダーでしょ、ザクローダーでしょ、ザクローダーでしょ、水道の排水所のところで断層が発生しました。その断層がちょっと一番僕らなら貫いて、今そのダムの右岸の橋、あの断層のところら辺と繋がってきて、それが琵琶湖西岸断層から大和断層に繋がって、こう。
だからね、バカタウンの原発が壊れるわ、天ヶ瀬ダムが壊れるわ、冗談じゃなくなってしまうんですね、本当に。
それもこの辺ですが、ちょっと大きな火災帯がちょっと空洞なんだけど、それはまあ、それが大爆弾の延長じゃないかと、あるいはもうちょっと別のこういう弾とかっていうのを、それは我々が見つけた、大変見つけたかなと思ってですね、それが、ここは、ここが落ちて、この辺だったら、もうちょっと弾と、これじゃないですか。なんかこの辺にかかってこう落ちてて、それからこれ山があって、もう一つ断層があって、こっち低くなりますのでね、そういう断層系じゃないかと
思ってるんです。だけどもそれを調査しようと思うけども、例えば一幕言うけど津田県の落とし部に行ってもなかなか乗ってくれないです。これ稼ぎばかりやってるから知りませんが、
はい、全然です。それではお時間になりますので、次の方